先週は民数記の13章14章から悪い霊に騙されずに神様の御心を見極める霊的判断力を身につけましょうというお話でした。今週は16章から自分の問題を指導者の問題にすり替えた反逆者の話をさせていただきます。民数記10章ではいよいよ約束の地に向かって一歩を踏み出したイスラエル民族数百万人でありましたけれども、のっけから指導者とトラブルを起こしていました。11章ではさまざまな文句が言われて、ついには肉が食べたいという文句に発展しました。12章では本来したくしかったモーセの兄アロンと姉ミリアムがモーセを非難しました。14章では偵察祭の悪い情報を耳にしたイスラエル全共同体が夜通し泣き言を言ってエジプトへ帰ろうとまで言い出しました。その結果20歳以上の大人は約束の地へ入れないということになってしまいました。本日の16章はイスラエルの指導者名士たち250名が徒党を組んでモーセに逆らったという悲劇です。どうしてこんなに頻繁に、どうしてこれほど多くの方々がモーセを見下して神様との間にトラブルを起こしてしまうのか、一緒に考えてみたいと思います。その前に私たち人間が思う魅力的な頼りがいのある指導者ってどういう方か思い巡らしてみました。近代のヨーロッパでは例えばナポレオンという人物を考えることができます。ロゼッタストーンの発見で有名なエジプト遠征でナポレオンは頭角を現しました。1806年のアウステルリッツ三帝海戦では類まれな指導力、天才的な戦略構築力によって勝利を収めました。兵士一人一人の名前と顔を覚えて、知恵と緻密な計算と強い意志によって数々の戦争をものにすることができた指導者でした。ついていく方は進めと言われて、その通りにすれば戦争に勝ってしまう、そういうようなカリスマ的な指導者だったと思います。しかしこういうタイプのリーダーのもとにいると、その本人が誤った判断を下してしまった時には国民全体がとんでもない方向に進んでしまうという危険が、大きな危険があります。案の定1812年ですけれども、モスクワ遠征にナポレオン出かけましたけれども、寒さ迫るモスクワに9月の14日到着し、その町を手に入れたわけですが、町はもぬけの殻で、目当てにしていた食料も全くないという状態だったといいます。途方に暮れてなんと1ヶ月をそこで浪費し、10月19日にモスクワを退却して自国にそれぞれ戻るわけですけれども、ロシア軍の執拗な追撃にあって、ついにナポレオン自身は単身ソリで逃げ出すというありさまでした。2年後の1814年には対仏大同盟に乗っかったロシア軍がついにパリの街に入城するという大失敗まで犯して、その年の4月にはナポレオン自身はフォンテーヌブローのお城で皇帝の地位から退いてエルバ島に渡るということになりました。人間の目に麗しく見える指導者というのはこの程度のものだということを私たちは学びます。でそれに対してモーセはどういう人物だったのか、 私自身は先週の聖書研究会民数記12章を扱いましたけれども、そこでの意見交換から多くを学ぶことができました。私たちのひとまずの結論は、人間的に見たらモーセという人物はあまり頼りにできないような、ちょっと物足りない、そういうリーダーだったに違いないというのが私たちのひとまずの結論、強く受けた印象でした。優柔不断であっただろう、自分の決定に自信が持てないタイプであっただろう、企業で言うなら 部長さんが一人で決めることができずに、課長係長から意見されてそれでも悩んでしまうようなタイプではないかという貴重な意見もいただきました。つまりモーセというのはツッコミどころ満載の指導者だった、ちょっと頼りないタイプだっただろうというのが私たちの受けた印象です。で、同時に兄のアロン、姉のミリアムから見ても、モーセという弟は川流しにあった赤ちゃんでした。死んでいてもおかしくなかった、そういう人物です。ところがエジプトの王女に引き上げられて、なんとエジプトの王宮で40歳まで育った男性です。で、自分たちとは同じとは言えない、こう一般人には入れない王宮暮らし、世界最高クラスの教育、世界最高レベルの生活水準、そういう人物でした。ところが彼は殺人罪を犯して、蒸発してしまいます。何十年もの間死んだも同然で、その彼が40年経ってひょっこり現れた。兄や姉は複雑な思いを持って弟の登場を受け止めたに違いない、そのような貴重な意見も伺うことができました。ありがとうございました。つまりモーセという人物は人間的にはちょっと愚かしく見える、なかなか尊敬できにくい、軽々しく扱いたくなってしまう、そういう人物だっただろうと見ています。従う者たちからすれば、自分のプライドを捨てて心からお仕えしますとはなかなか言いにくい、そういう人物だったろうと。しかしそんな彼を神様は何と評価したのかというと、民数記12章13節ですが、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったと神様はおっしゃっています。自分に自信が持てない、絶対的な神の声を聞かなければ物事を決められない、でそういうタイプが神様にとってはこの上なく素晴らしい指導者だったということがわかります。ですからイスラエル民族数百万人の中で顔と顔を合わせて口から口へ親しく語られたというのは、モーセを置いて他にはありえませんでした。神の心の奥深くを理解できる人物、誤解もなく身旨をそのまま実行に移そうと民族全体を引っ張ってくれる人物、そういうリーダーだったとわかります。ですから人間の目で見ると物足りなくて、イスラエルの共同体で指導力を持つ人、影響力を持つ人たちはついに不満を爆発させてしまったわけです。人間の目でしか見られなかった。特にレビ人の中で、特に、臨済の幕屋の祭具を扱う、あのデリケートな祭具を扱う、手で触って管理するという責任を負ったケハト氏族の中で、コラという人物が中心になって集会を招集する権限を持った指導者、イスラエルの名士たち250名を仲間に取り込んでモーセに立ち向かったのが今日の16章です。多勢に無勢と250名が徒党を組んで、たった2名モーセとアロンに逆らった事件で、このことは新約聖書、例えばユダの手紙では11節で、コラの反 反逆というふうに、記して、愚かな反逆者の破局として、今の時代にも伝え知らされています。たった2名に対して名のある人たちが250名も固まって束になって反逆の呪しを上げた。数の上では250名ですけども、その兄弟、家族、親戚を含めれば数千人の規模で、モーセとアロンに逆らうという、そういう勢いであったろうと思います。会社に出勤したら会う人みんなが自分を白い目で見る、そういう状況、針のむしろの上に座らされた、それがモーセの置かれた状況でした。もはや頼れるのはエジプトから自分たちを導き上げてくれた神様だけだ、あとみんな敵だと、そういうような状況でした。四面楚歌、自分ってどれほどダメな人間だろうか、モーセは思ったに違いありません。普通であれば悩んでうつ病にかかったりとか、その場でこうおしっこ漏らしてしまったり、そういうような危機的な、もうどうしようもない、そういう状況に置かれたのがこの時のモーセでした。モーセはコラに対して8節でレビの子たち、レビの子らよというふうに呼びかけています。徒党を組んだ250名の多くがレビ人であったということがここからわかります。で、彼らのレビ人のモーセとアロンに対する言い分というのは、その前の3節に記されています。あなたたちは分を超えている、共同体全体、彼ら全員が聖なるものであって、主がその中におられるのに、なぜあなたたちは主の回収の上に立とうとするのか。現代風に言うのであれば、君たちは民主主義をないがしろにして人の話も聞かず、どうして俺たちの上に立とうとばかりするのか、そういう意見だった、もっともらしいご批判に移ったと思います。で、この造反グループにはレビ人以外にもルベンの孫でエリアブの子であるダタンとアビラムという人物も含まれていました。ルベン族というのはヤコブの子の中でも長男ですので、本来であればルベン自身が罪を犯さなければイスラエルを代表するような立場に立ってもしかるべ、立ってもよかったという部族でした。で、そのダタンとアビラムですけれども、彼らも言葉巧みにモーセに反抗しました。彼らの言い分は13節と14節、今日読まなかった部分に記されています。あなたは我々を父と蜜の流れる土地から導き上って、この荒れ野で死なせるだけでは不足なのか、我々の上に君臨したいのか、あなたは我々を父と蜜の流れる土地に導き入れもせず、畑もブドウ畑も我々の修行としてくれない、あなたはこの人々の目をえぐり出すつもりなのか。ダタンとアビラムはイスラエルの大人たちが約束の地へ入れなくなった責任というのを、本来は自分たちの責任なのにモーセに負わせています。我々をこの荒れ野で死なせるだけでは不足なのか。モーセが自分たちの上に君臨して勝手な指図をしているというふうに糾弾しています。さらに、あなたは我々を乳と水の流れる土地に導き入れもせず、畑もブドウ畑も我々の修行としてくれない。エジプトへ帰りたいと言ったのは彼ら自身だったのですけれども、それを棚上げにして、責任をモーセになすりつけています。悪い指導者から自分たちがイスラエルを解放するんだ、そういうふうに聞こえます。現代の社会では数の論理、言葉の論理によって相手をやっつけるということもできます。たとえ相手が良いことをしていたとしても、相手の落ち度をわざわざこうやり玉に上げることで失脚させて、相手が持っていた権力や立場を自分のものにするということがあります。ケハト氏族のコラ、またルベン族の ダタン・アビラム、人間的な計算に従って弱いモーセが相手なら勝ち目があると踏んで反逆の狼煙を上げたのでした。しかしこのように人間社会では強力に見える数の論理、言葉の論理をもってしても、エジプト脱出の奇跡を起こしてくださった神様にはそれは通用しませんでした。大地が裂けて彼らを飲み込んだからです。32節以降にはこのように書いてあります。地は口を開き、彼らとコラの仲間たち、その持ち物一切を家もろとも飲み込んだ。彼らと彼らに属する者はすべて生きたまま黄泉へ落ち、地がそれを覆った。彼らはこうして回収の間から滅び去った。彼らの周りにいた全イスラエルは彼らの叫び声を聞いて、大地に飲み込まれることのないようにと言って逃げた。また火が主のもとから出て、香を捧げた250人を焼き尽くした。当時は今と違って地上に聖霊は下っていませんでした。聖霊が下れば、信じるものであれば誰でも神様との言葉のやり取りができるようになります。そういう賜物をもらうことができます。しかし下っていなかった当時は、神様とのやり取りというのは一部のカリスマ的なリーダーに神様自身が限定されていました。一部のカリスマ的リーダーに特権を与えて自分とのやり取りを任せて、その他の方々には直接語られることがありませんでした。当時選ばれていたその人物はモーセ一人でした。イスラエルの一部の指導者たちはモーセが神によって選ばれたということを不服として、自分たちがその特権を奪ってしまおうと目論み、陰謀を企てました。しかしこの陰謀は神によって暴かれて罰が下りました。250名が家もろとも、妻や幼児もろとも、大地が口を開けてその中に飲み込まれてしまったと記されています。耐え難い恐怖の中で叫び声を上げながら即死していったことがわかります。神が曲げられたものを私たち人間が直すことはできません。神のご計画、御旨はひとたびそれが動き出すと、人間の力ではそれを止めることができません。モーセを用いて約束の地へ向かおうと、その動きが始まった以上は、人間の数の論理、言葉の論理をしても、どんなにモーセを突き上げたとしても、モーセの権威は揺らぐことはありませんでした。神がモーセを支えていたからです。モーセが人間の目から見てどれほど頼りない人物に見えたとしても、どれほど愚かしい人物に見えたとしても、全宇宙を治める神がモーセを支え続けたのです。私たちも神の側につけば、自分たちの努力ではなくて神の御手によって私たちの働きと人生は立て上げられます。しかし私たちが自分の腹から出た欲に仕えるのであれば、全能なる神は私たちの計画をくじかれます。台風が来て被災地支援のために、神は私を用いようとしていると確信する方がいらっしゃったら、そのような働きのために邁進するのが良いと思います。ホームレスを助けるために神が私を用いてくださると確信する方がいらしたら、その働きに一歩を踏み出すと良いと思います。人間社会にはいろんな方がいらっしゃいます。人によっては類まれな身体能力を与えられた方々もいらっしゃいます。ラグビー日本代表桜の選手たちがその例です。スコットランドのみならずアイルランドに対しても打ち負かす、勝利を収めるという事実を見て、 神様がこういう方々を用いて震災の爪痕が残る中にはにありますけれども、日本とアジアを応援してくださっているということを感じます。それぞれ神様から与えられた賜物を神様のために用いるときに私たちは輝くのです。神様がくださった役割を果たすときに私たちの目に奇跡と思えることが起こるのです。本日の聖書箇所で問題になったものはことは、モーセが神と語らってそれを全イスラエルに伝えるという部分ではありませんでした。本日の聖書箇所で問題とされたのは、コラを中心とするレビ人やまたダタン・アビラムの心の内に問題がありました。彼らは内心自分たちに与えられた役割では満足できずに、人々から脚光を浴びるような立場を追い求めてしまっていました。自分の問題を棚上げにして、それをリーダーの問題だと言って下心を持ってモーセに反逆したというのが今日の教訓です。でここを読んで、全然人ごとの話ではなく自分自身の課題でもあるということがよく分かりました。2週間前に、すみません、9月に2週間近くヨーロッパの旅行をさせていただきましたけれども、その後旅があまりにもチャレンジが多かったものですから、帰ってからちょっと朝起きるとうつうつとして、元気が出ない日が多くありました。腰が痛いだけでなくて、やる気がこう湧いてこない、平日の仕事がこうパッとしなかったわけです。で周りの方々から元気が出てこないと信頼されて仕事を任せてもらうという感じにはなりませんでした。必ずしも脚光を浴びたいというわけではなかったんですけれども、組織や社会で、自分がこう埋もれてしまうという感覚になって、自分にもコラやダタン・アビラムと同じようにこう人に認められたいというか受け入れられたいという気持ちがあるんだなというふうに改めて気づきました。また指導者との問題課題というのは私自身がもともと持っているものです。上司指導者の言われることがたとえ神様から来たものであったとしても、私自身なかなかそれを納得しないと行動に移せないということが多くあります。で問題は、神様がおっしゃることというのが事前に納得できるもの、事前に理解できるものではないという、限らないということなんです。分からなくても実行するように期待される、そういう神様です。小学生の頃から通っていた教会があります。高校生の頃になって、その教会が幼稚園とともに町の郊外に移転するという決定をしました。牧師のリーダーシップの下で移転することになりました。町の中にあった教会、旧国道1号線近くのに教会はあったんですけれども、そこであれば自宅から自転車で悠々と通える、歩いても行ける、そういう場所だったんですけれども、今度はなんとあの寂しい田んぼの真ん中、バイパス沿いの周りには団地しかない、そういう場所に移転するという決定でした。町の外れにあるよりもバイパスの方にある行った方が発展性があるということでした。で私には全然理解できなくて、全く乗り気ではなかったんですけども、牧師や教会員の方々が大変な苦労をして幼稚園と教会を移転させる事業をされました。しかし十数年経ってみると、その寂しいバイパス沿いの土地がなんと郊外型の店舗であふれるような発展する土地に生まれ変わっていました。でこれに対して駅の近くの商店街、昔は栄えていたところはだんだんと客足が遠のいて寂しくなってきていました。だんだんとそれがこうシャッター通りと呼ばれるようなところに変わっていったわけです。20年ぐらい前ですけども、その同じ教会で 私自身が教会で働くように神様に言われた、そういう礼拝があります。その時にまず神様は私に何と語られたかというと、牧師になれとか言われませんでした。最初に言われたことは、こう街中からバイパスこの地に教会を移したのは私だっていうふうに神様は言われました。十数年の疑問を神様がこう解いてくださった。コラやダタン、アビラムは自分たちに御言葉を伝えてくれる、神様の御心を教えてくれるモーセを拒絶しました。自分たちこそイスラエルを導くにふさわしい器だというふうに信じた結果、滅び去りました。でこの教訓を胸に、もし私たちも誰かが神様の御旨御心をこう伝えてくださるのであれば、たとえその人が頼りない人物だったとしても、その言葉を受け入れて、勇気を持ってそれを共に実行に移す、そういうことを心がけたいと思います。神様の進められる計画は必ず実現します。共に祈ります。天の父なる神様、私たちどれほど知恵が浅く、あなたのことを理解できない愚かなものでしょうか。自分たちにかなう理屈、自分たちが信じたいことを信じ、あなたの御旨を忘れてしまいます。しかし一部の方々を通して、身近な方々を通して、また聖書を通して、あなたは私たちに語りかけてくださいます。あなたの御旨を伝える人物が頼りない人に見えることもあるかと思います。どうぞ私たちの信仰を強めて、また聖書への理解を深めさせて、誰が あなたが伝える言葉が本当にあなたから来たものだということを見極めることができますように。自分たちが理解できないような計画であっても、勇気を持ってそれに取り組むことができるように私たちを強めてください。どうぞ私たちの目を開いて、あなたの御旨を実行し、私たちの働きが永遠にあなたから祝福されるものとなりますように。また働きのみならず、私たちの存在があなたにますます喜ばれるものとなりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。